第二テモテ3:14-17。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、自分に整えられたものとなるためです。使徒の働き 20-32。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。アーメン。安藤先生にメッセージお願いいたします。
皆さんおはようございます。ミュンヘン日本語キリスト教会の安藤と申します。キリスト者の変化と成長というテーマで、昨日よりですね、この35回目になりました、このヨーロッパキリスト者の集いが、始まったわけですね。でこのテーマからも、私たちキリスト者というのは、いわばこのずっとそのままでいくのではなくて、この変化したりこの成長したりするものなんだということは考えさせられますね。そしてこの変化をですね、私たちがキリスト者になる前からの変化ととれば、これは人がキリスト者ですね、神様の子供になる、こういう変化がまずあって、そしてその後もですね、いわばキリストに似たものにこう変えられていく、成長し続けるということになると思います。この神学的には義認ですね、つまり義と認められるというですね、この神性があって、そしてその後いわば聖化され続けていき、最後には栄華に至るというですね、そういう大きな枠で考えることができるかと思います。で今朝のこの、ショートメッセージですけれども、そのようなキリスト者の変化と成長における聖書と御言葉の役割、これを確認するというのが、私に与えられた題でもあるわけですね。で御言葉というのはやはりキリスト者の変化と成長にとっては、言うまでもなくと言いますか、もうかけがえのない要素ですね。ですから聖書がない信仰生活というのは、いわばこの地図もなく何のこうナビゲートもなくですね、全く知らない道を歩くことに相当するのではないかなというふうに思います。それでこのまずこの、読んでいただきました第二テモテの3章というところですね、ちょっとここは導入というか前置きになるんですけれども、この第二テモテ3章の前半部分ですね、今日のテキストに選んだところの前の部分、ここにはですね、この世の終わり、この終末の様相が書かれているわけです。特に人々の様子なんですね。自分だけを愛する、また愚かになっていく、迫害する、信仰の失格者、騙したり騙されたりするというですね、そんなますます悪に落ちていくということをね、こうパウロが書いているわけです。これはそのような困難な時代ということを意識しつつですね、この世をもう間もなく去っていく、もう自分は間もなく処刑されてしまう、そんなパウロがマナ弟子のテモテに対して、この決して見失ってはならないこと、そのような中にあってこそですね、しっ っかりと目を留めるべきことを確認しているという気がいたします。まあ、例えば私などもそうですけれども、何か少しこう小型の船にですね、こうしばらく乗りますとですね、この気持ち悪くなってしまうわけですね。船酔いしてしまうことがありますね。しかしそんな時に船に酔わない方法がありますね。それはもう遠くのですね、遠くにあるじっととどまっている、ね、止まって見える岩とか島とか、ね、そういうものをじっと見つめているとあまり酔わないわけです。酔いにくくなる。すぐ近くにある甲板ですとかね、こう波しぶきなどを見ていますと、途端にこの、まあ、平衡感覚を失ってこの酔ってしまう。本当に目まぐるしく変わってですね、この混沌としたこの世の中、そんな中にあっても私たちが翻弄されない、しっかりと目を留めるべきことをパウルはここで示しているように思うわけですね。そしてそのうちの一つが、まずここでは自分が誰から学んだのかというですね、その人をちょっとこう意識させています、ね。まあ、適用としてはですね、教会を中心とした兄弟姉妹であり指導者ですね。まあ、皆さんにとっても、ね、そんなこの指導者、そして先輩のクリスチャンがいたことと思います。で、御言葉というのはそれを解き明かす人と時に結びついて思い出されたりするわけです。そしてこのテモテにとっては師であるパウロがいましたし、そしてユダヤ人のお母さんユニケ、そしておばあさんであるロイス、こういう人からその信仰がこう養われてきたと、ね、これはこの手紙の第一章に書かれておりますね。まあ、ここではそのようなことを、そんな人たちをこう暗に示しつつですね、そのような人たちから教えられた聖書について特に確認しているわけですね。この世の終わりが近づき、もう自分勝手がはびこるような世の中になればなるほど、テモテにとっては本当に自らが幼い頃から親しみ養われてきた聖書、それは一体何なのか、それは人に何をもたらしてくれるのか、また人がどうなるためにそれはあるのか、そんなことが続いて確認されているわけです。まあ、特にまあ私たちの多くが、まあ故郷といえる日本から離れてこうして外国にある日本語教会や日本語集会にまあ関わっている方が多いと思いますけれども、そんなところで何をもって一つの教会、ね、何をもって一つのキリストの体になっていくのか、これは絶えず問われることの一つですね。何年かすれば、ね、集う人ももう何割かが変わってしまう、で牧師先生も変わるかもしれない、礼拝の場所や時間も変わるかもしれない。まあ、そのような中で、ね、一つの群れ、一つの教会としてのこのアイデンティティをしっかり保っていけるか、本当にそれはやはり私たちの礼拝する神様について、そしてその信仰と信仰生活についての基準である聖書、これをしっかりと共有して一致していけるかということは非常に大事なことだと思います。ですからこの日本にもあるプロテスタント教会、ね、教団の信仰基準の、ね、多くがその1番目か2番目にこの聖書が来ていることが分かりますね。まあ、そのような聖書観、ね、聖書への信仰、ね、聖書信仰において一致しているかどうかによってですね、まあ、教会の祝福にもなれば、あるいは分裂にもなってしまうでしょう。本当にそれは言いましたように、ね、群れが同じ地図を持って歩んでいるのかどうかということにも、まあ、相当するのではないかと思いますね。まあ、ここでも、まあ、混迷したこの終末の時代だからこそですね、自分が学んだ人を思い出し、そしてその人々を通して養われ導かれてきた聖書にこそしっかりととどまらなければならないと、まず確認していると思いますね。で、そんなことをこの、まあ、いわば前置きとしてですね、前置きだったんですけども、時間も限られていますので、読んでいただきました箇所から3つのことだけ確認させていただきたいと思いますね。 一つにはですね、聖書は信仰による救いを与えることができるということ、ね、聖書は信仰による救いを与える。で、二番目には聖書は神を信じる人を整えるということです。で、三番目に聖書は御国を継がせることができるということですね。まあ、これもまさにキリスト者の変化と成長とかなり重なっていると思います。で、まず第一番目として、聖書は信仰による救いを与えることができるということですけれども、まあ、この救いこそですね、やはり私たちがキリスト者になる変化であって、この義とされ新しく生まれるというですね、やはりそのような変化といえますね。で、箇所としてはこの3章の15節にあるんですけれども、まあ、ここには聖書の目的が簡潔に記されておりますね。私たちがイエス・キリストを信じて救われる、ね、これはどこから来ているのか、なんでそんなことがわかるのかといいますと、やはりこの聖書からと言えますね。これはある時誰かがこの考えついたりね、発明発見したことではないです、ね、研究調査や計算によって出てきたことでもない、ね、聖書にその根拠があると思います。もちろん私たちにとっては、まあ、嬉しいとか、まあ、感動するとか、まあ、いうことも私たちの側としては大切ですけれども、でもそのようなことは伴うこともあれば伴わないこともあるんですね。やはり感情を当てにするということはできない。ですから私たちの救いに関しても、いつもこの御言葉に立ち返っていけるかどうかによって、救いという変化を確かなものにすることにもなれば、あるいは何かちょっと曖昧で不確かなことにもなってしまうのではないでしょうか。何か本当に不安定でですね、このあっちにフラフラこのように翻弄される自分などを見ていますとですね、本当に自分は救われたんだろうか、ね、こんなことにも、まあ、なり得ますよね。やはり救いの確信というのは、この御言葉においてこそその確信になるんではないかと思いますね。イザヤ書の中にもありますけれども、草はしおれ花は枯れますが神の言葉は永遠に立つと、ね、あるごとくですね。まあ、昔ですね、この磁石とかね、羅針盤がなかった頃の、ね、船乗りたちは自分たちが今どこにいるのか、そしてどこに向かっているのか、ね、これを知るためにはいつもですね、この北の夜空に輝いている北極星、それをこの目印にしたと言われますね。本当に周りが真っ暗でみんな同じような、ね、光景の中であっても、北の夜空にはいつも北の方向を示すあの北極星が輝いているという、まあ、そのようにですね、時代が変わり人が変わっても変わらないものとしての聖書とその御言葉、そしてその中心としての十字架と復活ですね、そこにこそ救いが示されているんだということですね。本当にそこにいつも立ち返っていくことが、私たちキリスト者としての、まあ、基本的な変化、この救いを確かなものにしてくれると思うんですね。続いて大きな2番目にいきたいと思いますが、聖書はキリストを信じた人たち、ね、神の人、ね、神に召された人と言ってもいいですけども、整えるということですね。これが3章の16節と17節です。まあ、言い換えれば、聖書こそキリスト者の成長をもたらすと言ってもいいと思いますね。そしてこの箇所には、聖書とは神の霊感によるものであって、もちろん直接的には人間が書いたわけですけれども、その背後には聖霊、ね、神様の聖霊の完全な守りと導きがあったんだとあります。まあ、私たちもそのようなものとしてこの聖書に接するべきだと思いますね。主の御霊に心を開きですね、そして主に聞くという姿勢で御言葉に接してこそ、私たちは教えられ、戒められ、強制され、義の訓練を受けることになる。まあ、私たちとはそれだけ、まあ、悟りに鈍いというか迷いやすいところもあるわけですね。 ですから、まあどんな人からの手紙であっても、やはりその人の人となりであるとか、自分との関係をこうわきまえればこそ、そのあまり誤解もしづらいように、やはり聖書もそのような生きた神様からの語りかけとして聞きたい、読みたいものでありますね。本当に神様に愛されていることを、まあ受け取りつつですね、自分もそんな神様を愛する思いで読みたいわけです。まあ、皆さんも多くがこの聖書を学んでいらっしゃると思います、ね、でもそれは時々ですね、なんかこれ全然今の自分と関係ないなと思うようなところも、まあたくさんあると思いますけれども、それでもこのコツコツと読み続け、学び続けることでですね、やはりこの成長して良い働きのために整えられていく、特に当時は、この当時は聖書としてまとめられたものは旧約聖書しかなかったと思いますが、それでもですね、最後に3番目にですね、聖書は、あ、失礼しました、私たち人間もですね、あ、すいません、私たち人間もですね、この生まれたままですね、赤ちゃんとして生まれたまま、そのまま放っておかれたら、これどうなるか、これ健全にというか、もう生きて生活していくこと自体がこれはできないですね。死んでいくわけです。また私たちが年齢を重ねて、年を取れば取るほど、まあ、体力も衰えれば、まあ、思考も衰えてしまう。本当にそれは私たちが、まあ、生きていることの、まあ、証拠でもありますけれども、まあ、信仰もしっかりではないかと思いますね。やはりこの信仰が生きたものであればこそですね、やはり栄養を摂取しなければ、次第にそれは弱っていったり歪んでいったりすることもあると思うんですね。まあこのヨーロッパには、まあ、残念ながらと言ってもいいでしょうからけど、聖書を自分ではまず全く読まない、そして教会にも、まあ、全く行かないという、でもクリスチャンですという人が、まあ、相当たくさんいるように思うんですね。しかしそれで果たして、まあ、成長していけるんだろうか、整えられていけるんだろうかというと、まあ、私はノーだと思います、ね。まあ、私も教会というところに、まあ、関わって長くなりましたけれども、教会から離れていってしまう人というのは、まあ、そのかなり自分で聖書を読まないという人が多いように思うんですね。まあ、人間の赤ちゃんもそうですけれども、ね、生まれたからにはですよ、生まれたからにはいかにそこから成長していくかということは、本人と家族にとってのこれは大きな、まあ、課題になるわけです。まあ、救いという変化をいただいて、ね、本当に新しくされた生まれたものとして、やはり私たちはそこからどうやってどのように成長していくか、それも、まあ、聖書がキーですね。ペテロ第一の手紙の2章2節の言葉には、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですとありますね。まあ、私たちもあの血の御子がお母さんの乳をこのむさぼりつくように吸いつくごとくに御言葉を求めて、まあ、たとえ分かっても分からなくてもですね、毎日の糧、霊的な栄養をこの吸収していきたいわけです、ね。聖書は読めば読むほど分かってきますし、面白くなってくるわけですね。まあ、そのような聖書によって、まあ、戒められ強制され、正しい方向に向かうように私たちは訓練を受け、その上でこの良い働きですね、愛の技をも行えるように整えられていく、本当にそのようなキリスト者としての成長があるということでありますね。続いて最後に、すみません、3番目、ここから3番目ですけども、聖書は御国を継がせることができるということですね。まあ、これは救いの完成とも言えますね。この第二手元以外にもう一箇所読んでいただきましたけども、この使徒の働きの2章の 20節ですね、あ、20章の中には、 パウロがこの、ね、自らが開拓に関わったエペソ教会の指導者長老たちに対する別れのメッセージが書かれていますね。自分はこれからあなた方の元から去っていってしまう。自分が去るという点では第二テモテとも非常にこう共通していますけれども、そんなあなた方を、ね、どこの誰というのではなくて神とその恵みの御言葉にこそ委ねますと言ってるわけですね。なぜならば御言葉はあなた方を成長させ、聖とされた人たちと共にあってあなた方に御国を継がせることができるからとあるわけです。言いましたように世は変わり人も変わります。しかしどこであってもこの自分と同様に主にこの区別された人たちと共にその行き先ですね、ゴール、御国に私たちは導かれているということですね。パウロはそれをですね、このエペソの教会の指導者たちに、まあ、最後に何としても確認したかったことの一つですね。そのような聖書の代わりになるものはないわけです。そして聖書は私たちのこの人生の一コマ一コマにおいても私たちをいわば小さな御国へと導いてくださって、やがては大きな完全な御国へと導いてくださるわけです。まあ、私も何度か使いましたこの初心者のための聖書研究というですね、初心者向けの学びのテキストに載っていた話ですけれども、まあ、これは皆さんもどこかで聞いたことがあることが多いと思うんですけども、アメリカのですね、第22代と第24代、ね、これ2期大統領を務めたクリーブランドのこの若い日のエピソードですね。それは19世紀の半ばですね、2人の少年がいつものように夜ですね、盛り場に向けて歩いていたという。しかしその途中ですね、教会の前を通り過ぎた。そしてそこにはですね、ある看板が出ていたそうです。その日はその夜、ね、その日はその教会でいわゆる伝道集会があった。その日のメッセージと題がその看板に書かれていたわけです。そしてそこには、ね、罪から来る報酬は死ですとあった、ね、これはローマ書の6章23節ですね。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですという、ね、その御言葉。まあ、2人の少年のうち1人はですね、それを読んで、罪から来る報酬が死だ、どういうことだろう、今から自分がしようとしていることにこの不安がよぎったそうですね。そしてもう1人に言ったそうです。今日は遊びに行くのはやめて、僕は家に帰るよと。それを聞くともう一人はですね、なんであんな言葉を気にするなんて、ね、こう言ってですね、まあ、二人はちょっとしばらく口論になったそうですけど、まあ、結局ですね、一人はそのまま盛り場へ行き、そしてもう一人は家に帰ると言って実はその看板の出ていた教会に行ってその集会に出席したそうですね。するとその後ですね、その二人の歩みというのは、まあ、だんだんと全く違った方向に行くようになった。その晩、そのある御言葉に心を止めて教会に行った青年、少年は、まあ、だんだんといわば立派な人になっていって、ね、政治家になった。46歳でニューヨーク州の知事になって、48歳の時にはアメリカの大統領になったということですね。その大統領就任の日にですね、もちろん新聞もラジオもそのニュースがトップニュースとしてこう伝えられたわけですけれども、けれどもある刑務所でそんなニュースを聞いたある一人の男がこう言ったそうですね。今日大統領になった男はかつて俺と一緒に盛り場を遊び歩いていた男だった。しかしあいつは大統領になり、俺はこんなところで生涯を終えることになりそうだ、こう嘆いたそうです。教会の看板にあったその聖書の御言葉ね、それをどう受け取ったのか、それが二人の人生その後の生き方を、また行き先をですね、まあ、決定的に分けたと言えますね。それはこの世の歩みの中でも人を 決定的に分けてしまった例ですけれども、聖書は言いましたように、御国というゴールですね、変化して成長して、その結果行き着くところまでの私たちの唯一の道しるべでもあるわけです。本当に私たちはどっちに行っていいかわからない、ね、本当にこんなところ乗り越えられるかどうかわからない、そんな時でも御言葉こそ、ね、足の灯火、道の光となって私たちを導いてくださる。本当に何かデコボコでこうバランスが悪い時にも矯正してくださるとありますね。まあ、私たちにとっても、まあ、出会い別れというのはつきものでありますね。けれどもね、かつて関わりのあった人たちが今も同じ聖書によって導かれているという様子を知ることは、このなんと嬉しいことでしょうかね。ところは違ってもですね、同じゴールですね、同じ栄光に向かっている者同士、仲間でありますね。本当にこの1年に1度のこの集いも、そのような喜びを、ね、私たちにも与えてくれる貴重な場ではないかと思いますね。まあ、私たちも新しくこの生まれさせていただけたものとして、日々キリストに似たものへと変えられ、成長してついにはゴールに行き着く、まあ、そのためにもいつもこの聖書御言葉に立ち返ってですね、導かれていけるものでありたいと思わされますね。お祈りさせていただきます。草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。神様、私たちにその足の灯火、行く道の光として御言葉を与えてくださっていますことを改めて感謝いたします。またこれをいつでも自由に読める幸いもありがとうございます。聖書は私たちに知恵を与え、キリストイエスによる救いを与えることができ、義と戒めと強制と義の訓練のために有益なものであり、また神の人を良い働きのために日々整えてくれます。そしてさらには私たちのゴール、御国へと私たちを確実に一歩一歩導いてくれます。今年のこの集いでもたくさんの御言葉が、特にこれからも開かれ、解き明かしをされることでしょう。そのように集中して聖書に聞く機会を心から感謝いたします。またこれからしばらく私たちあなたを信じて心を合わせて祈ります。どうぞ私たちの祈りを聞き、この集いを通してもあなたの御心が示され、どうぞお一人お一人にふさわしいお導きを与えてください。期待し感謝しつつ、このお祈りを愛しますイエス・キリストの尊いお名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。